いきますよ。
はい。
哲学さんのラジオエントランス。ふぅ、さて、ようやく今回も最終回となったこのラジオ、哲学さんのラジオエントランスです。どうでしょうか、さっきのタイトルコール、すごい電子音でしたけどね。最後の最後ってことで、今回はエントラ原作者にして、辺境さんの絵師の、辺境新さんをゲストに迎えて送ることにしました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。原作者の近野隆史こと辺境新でございます。はじめまして。
どうですかね、生放送。
緊張があって、
はいはい、
妙に緊張感のない収録になってるところがあるんですよ、実は。
あ、いやいや、まあいいんじゃないですか。あまりこう気張って しまっても仕方ないですからね。
はい。
じゃあまあとりあえず今回の最終回ということで募集したおはがきを紹介していきましょうかね。
はいはい。
今回は最終回、今まで1週間に1通しか来なかったし、先週は0通だったんですけど、
はい、
なんと今回6通も来ましたよ。
信じられませんね。
これは奇跡ですね。
奇跡だ。
じゃあ一個一個読んでいきますね。
はい、お願いします。
はじめまして、昨日掲示板に来たばかりの増田かっこっちで出してください、かっこ閉じるです。
はじめまして。
はじめまして。唐突ですが、辺境新さんに質問です。はい、辺境さんはいつ頃から絵を描くようになりましたか？
はい、
僕は小学生ぐらいですかね。はいはい、クラスにすごい絵上手かったやつがいたんで、僕もやろうみたいな感じだったはずです。
うん、
現在修行中です。
なるほど。
まあ最終回となりましたが、哲学さん、辺境さん、いろいろ頑張ってください。
頑張りまーす。
というわけでした。どうですかね、はい、いつぐらいから描くようになりましたかね。
もろもろつかないからってのは言ってたんですけどね。多分具体的には、
はい。
幼稚園。まあ自分の場合は保育園ですけど、その頃から何か、ゲームっぽい絵を描いていた記憶はあるはずです。
はぁ、ゲームっぽい絵を。あんまりこう、写実的なもんじゃなくて、どっちかというとデフォルメされたものを描いてたんですかね。
まあ自分が親だったら、そういう子供の絵を見て、多分正気を疑うっていうレベルの絵だったと思いますね。
まあ幼稚園の絵ならあんまり言及できないでしょ
う。ですね。ありがとうございます。
ありがとうございました。じゃあ次のおはがきいきましょうかね。
はい。
こちらは数が、質問の数が多いんで、一問一答でもお願いできますかね。
はいはい。
じゃあペンネームさつきさんから、この中から一つでも読まれることを願いつつ、
はい、
クエスチョンは、一度も見た記憶がなかったもので書いてほしい題材が近未来ロボットらしいですけど、書く予定ありますかね。
なかなかプリミティブな、はい、リクエストですね。
これ明らかにクエスチョンじゃなくてリクエストですね。
直球です、近未来とロボット、実は今の今まで、
はいはい、
考えたことがなかった題材です。
は
あ、というわけで、
はいはい、
書いたこともないことを書くということで、
はい、
書く予定は割とありますね。
でも私的にはあの辺境無宿とかって、あれもある意味近畿未来だったんじゃないですかねって思いますよね。
近未来と SF をどうやって分けるかっていうのがなかなか難しい問題ではありますが、
はあ、
まあ自分が今まで書いてきたのは SF もどきであるという資格はあるんで、
はい、
まあ、ロボットとか書けるかな。
私の定義で言えば、近未来は SF の中ですよ。ただ、近未来は起こり
う
る現実に近い未来なんですよ。ニアフューチャー。こう、2、3年先もしくは10年以内の話。だけどちょっと今より進んでるみたいな感じだった。
じゃあその中にも十分ロボットは含まれると。
もしかしたら、相棒以上の何かが。
そうですね。
じゃあ次、明らかに一問一答じゃないですねこれ。
まあ一問一答トークということでね。
はい。自分の絵をとことん褒めるとしたらどこですか？
はい、これは考えていたんですけれども、
はいはい、
楽観的なところ、 この一点だと思いますね。
あんまり気負わないと。
気負えないというか。
まあ、次行きますか。
はいはい。
クエスチョン3、逆に自分の絵をとことんけなすならどうですか？
そうですね。クソ真面目なところだと思います。
真面目なところ、うん。なるほど。
なかなか、ちょい悪な絵を描けない。
はいはい、ちょい悪な絵。悪役は苦手ですか？
多分、悪人が描けないですね。
はぁ、あ。
そういう人がいると思うんですけど。
なるほど。私の作品には向いてないんだ、とか言って。
悪人描けるんですね。
いや、いろいろ出してるじゃないですか、エントランの中では。
なかなか、
はい、
悪人よりは悪役ってのが多い印象があるんですよね。
なるほど。根は素直なやつが多かったかもしれませんね。
うん、ピュアなやつね。
じゃあ次、クエスチョン4。はい、フォートルが因果律の力で一つだけ願いを叶えてくれるそうです。何を願いますか？
世界平和です。
おう、世界平和。
嘘です。
嘘か。何ですか？じゃあ。
どこでもドアが欲しいですね。
どこでもドア。何を欲しいと言いながら、某作品から持ってくるんですね。
はい。どこでもドアがインプリンティングされてるんですよね。
はぁ、あ。なるほど。まあ、いろんなとこにいつでも行けるってのはいいですね。
うん。まさに。
じゃあ、次、クエスチョン5。動物が愛らしいのですが、一番描きやすい動物は何でしょうか？
はい。多分。
はい。
フェレットが一番描きやすいですよね。描いたことないけど。
フェレット。描いたことないのに。はぁ、
あ。ああ、月種類言うんですか？
はい。やっぱり月種類。まあ、
月種類しかなかったら、
はい、
言い訳のしようがないんですけど、
はい、
とりあえず月種類を。
はい。月種類。
したいですね。
エントラの月種類といえばマザーとかですけどね。タイムとか。やっぱり書きやすかったんですか？
書きやすかったかな。結構前だからな。
じゃあ次行きますか。
はいはい。
大胆なパーツに羨望の眼差しを向けていますが、描きやすい建物はありますか？もしくは描いてみたい建物はありますか？
羨望の眼差し。
ええ。
そんなもので見られていたとは、推測思ったことがなかった。
うん。まあ、やっぱり、プロ絵師ですからね、辺境さんは。素人からしてみたら、やっぱり羨望の目は何個かもらいますよ。
プロのレッテルっていうのはね。
まあ、で、描きやすいもの。書いてみたい
ますけどね、
ええ。
うん、建物ですね。
はい。
これは、エントラでもよく書くモチーフなんですけれども、
はいはい。
大体、3、4階建ての、
はいはい。
集合住宅の、
は
い、壁と窓。
壁と窓。はぁ、あ。
これが一番書き慣れてます。
なるほど。内部、建物内部がやりやすいんですかね。
内部は苦手ですね。
どっちだ？外から見た壁ですか？
うん、外観です。
はぁ、あ、外観。
壁とかは好きです。はいはい、もう、
はあ。壁が好きってマニアックだ。じゃあ、クエスチョン7。
はいはい。
モップ、銃、バズーカなど、エントランには武器が出てきますが、書くのが好きな武器はありますか？
モップは武器ではありません。
え？まあまあ、そういうクエスチョンでしたから。で、
はい、
何でしょう。
書
きやすい武器。
一点かなぁ。ナタです。
ナタ。某作品じゃないですか。
そうです。
はぁ、あ。なるほど。
ナタは、
はいはい、
素敵じゃないですか。
おぉ、語りますね。
重いですよ。
まあね、見た目なんかいいですね、あれは。
なんか、イメージの方が強そうっていうイメージがあるんですよね。
うん。
ああいう重厚感を感じする、
うん、
撤回ってのは、
はは、
だから書いてて面白いです。色塗るのも楽しいですね。
まあなかなか武器でこうなんだろう、重量感のある重みのある鈍器系は人気がないんですけど、ちょうどこれ、うん、霧人気のある斬撃系と重みが
重なったハモルである、
感じですもんね。
うん、某作品では、
も
う主人公クラスのキャラクター性を持ちかねていると自分は断言してるんですよ。
お じゃあ、
ま
あ、
このまま、はいはい、この作品について語るのもあれですから。
はいはい。ですね。
お願いします。
クエスチョン8。エントラの差し絵を感想。
はいはい。
ディテクティブズ、クライシスのネボケサリーがドツボにはまりました。
あれですね。
はい。
寝起きキャラを描く機会っていうのはあんまりないんですけど、
はい、
おそらくエントラでは2箇所しかないはず、
うん、
そのうちの一つがこのサリーなんですね。
うん、
ま、描いてて可愛かったという印象がありました。
なかなか寝起きっていうのはこう人間のねちょうど無防備なところですから、うん、そこにこう可愛さを感じるんじゃないでしょうか。
可愛くしたのは可愛いっていうなかなか変なステーションですからね。
まあね、私もこうあれでしたけどね、あのデスティニーじゃないあっちだ、もう一つのダメフォーチュンだ、フォーチュンの方で、ヘレナの寝起きのところを描いてるくだりはとても私的に楽しかったですよ。あ、覚えてないですかね。あれ、もしもし。辺境さん、
あ、はい、
聞こえてませんでした。
ちょっと今遠いところに行ってました。
あ、まあ、いや、あのね、運命のシリーズの中で、うん、まあ、ヘレナのシーン、あの寝起きのシーン書くのは私的に楽しかったですよみたいな話だったんですよ。
やっぱり文章でもそうですか。
ええ、なかなか気を緩めてるところとか、
うんうんうん、
面白いですよ人間。
ああ、緩んでますね確かに。
特に女性はこう他人の前では人目を気にしてだいぶ作りますからね、キャラクター。
おほ
う、うん、あ、私の偏見かもしれませんけれど、
うん、
そう思いますよ。
だといいですね。はい。
はい、じゃあクエスチョン9、戦うシーン全般を書いていただきたいです。あの躍動感をどう表現するのか。大雑把なリクエストだ。
どう表現するのか、
はあ、うん、それなりに戦闘シーン多いですからね、エントラー、うん、
戦闘好きな人多いですからね。
主に私とか。
まあ、とりあえず躍動感を描くってのは結構難しいんですよ。
はあ、
うん、やっぱり漫画でいう決めの駒になりうる、
はい、
やっぱり止まった絵しか描けないかもしれないですね。
ああ、
そういう意味では、
はいはい、
とどめのシーンとか、
はい、
これでも食らえと絶叫する一瞬前の顔とか、
はい、
そういうインパクトを絵にしていくしかないってわけです。
なるほど。まあでも他人の他の人のいろんな作品の漫画を読んでいくと、
うん、
あの出だしと、あの、結果しか書かない人がいたりして、その人の場合、非常に動きが分かりづらかったりするんですよね。やっぱ途中もそれなりに書いた方が、いいんじゃないかと思ったりもするんですよ。ちなみに、某作品ですけどね、広角機動隊とかいう某作品ですよって全然隠してない。あら、聞こえにくかったですかね。まあ、気にしないでください。次行きましょう。
はいはい。
クエスチョン10、シャーペンと鉛筆どっちを使いますか。こだわりの銘柄などあればそれもお願いします。
はい、銘柄ありませんが、
はい、
とりあえず絶対にシャーペンを使います。
おお、シャーペン
です。シャーペンは、
ほうほう、
そうですね、うん、多分高校時代くらいまでは 0.5 ミリのシャーペンを愛用したはずなんですけど、
はい、
もうちょっと大学経ってからは0.3 ミリというちょっと高級なシャーペンに手を貸し始めました。
なるほど。
ああ、
はい、
ポキポキ折れちゃうんですけどね。
0.3 ミリ、私前使ったらすぐ簡単に詰まっちゃいましたね。
いや、普通は詰まらないと思いますよ。
そうっすか。
うん、
いや、まあ基本的に私鉛筆派ですね、絵を描くときは。
文
章を描くときはシャーペンですけど。
はいはい。
補充が効きやすいんでシャーペンは。まあ最後になりましたが、ラジオエントランスお疲れ様です。エントランの違った一面を見られ楽しいひと時ありがとうございます。はい、次回の開催がありましたら一読者として手紙を送ることを頑張りたいと思います。では失礼します。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はぁ、あ。じゃあ、ねえ、やっぱり、新しくハガキを出してもらえてありがたいですね。
何の成果でしょうね。
そういえば、エントラの更新はあるんでしょうか、今月中に。
あ、今月はないですけど。
あ、そうっすか。
来月にやらないと、多分、石投げられますね。
まあ、自分、あのね、あくまでホームページでは自分の趣味の範囲と言って過言ではない範囲ですからね。
今回、バックアップしちゃったからな。
そうっすか。
はい。
まあ、じゃあ、次。あと、おー、この人は、あれですね、2回目の人ですね。
うん。
どうも、こんばんは。とうとう第1回最終回、第1期最終回、きっと聞いているはずです。
聞いてるかな、
今回は挿絵について語るとのことなんですが、自分が好きなのはボリューム37ですね。好きなんですね、ケリー。特にレドウィートがかっこいい。あれですね、柳猫さんのやつですかね。Maybe Hero。
テムスの過去になる。ちょっと、かっこいいエピソードでしたね。
これをベスト、挿絵にしますか。なるほどね。そして書いてほしいシーンですが、ボリューム46の4のサリーとウェッソンの会話のシーンが一度見てみたかったりします。あの場面がどういうビジュアルになるのか気になるんですよね。果たして書いてもらえるのか否か。というわけでラジオ楽しみにしています。ラジオネーム時々テリーの中の人さんでした。ありがとうございます。
誰なんだ
2回目、誰なんでしょうね。46の4ってまあ、便宜的には二つありますけどね、サリーとウェストンの会話。まあ、多分、ラストシーンの方ですよ、
そうですね。一生に戻った。
あのシーン。
一瞬の好きというか。
あそこのシーンも、まあ、書いてもらいたいですね、一回は。
確かに、ここに絵を入れても、なかなか、面白い演出になると思うんですよ。
ではその次の人も行ってみますか。
はいはい。
ラジオネーム森っころさん。すごい名前だ。こんばんは。哲学さん、編集者さん、こんばんは。今回が今シーズンの最終回ということで投稿してみました。まずエントラで一番好きな絵ですね。一番といえばボリューム25、Pick and Dream、パージャーズの、2の絵差し絵でしょうか。躍動感あふれるウェッソンと激ガチョな兄貴のコラボが気に入っています。
はい。
25、おお、あれですね、ガラスのやつですね。
おお、あれとしか言いようがない。
キャプテンアイスピークですね。ああ、あれもなかなか躍動感あふれる絵ですね。
まあ、あれはウェッソンに選ばれても仕方がないですね。
妙に熱血していたという、
もう実際に見ないとあの絵は分からない。
まだ読んでない方も一度読んでくださいね。じゃあまたボリューム、38アディドデイの、2枚目もエントランス世界の、象徴といった感じで同じぐらい好きですね。後ろで拍手しているヒゲのおじさんが素敵です。
ああ、そうか、あのおっさんの絵でしたね。
見割りましな一日。ああ、後ろのひげおやじかっこいいな。
ブラボー言ってんですよきっと。
おお、ブラボーブラボーっていいですね。それじゃあ次に書いてほしいシーンですが、EX11 ストレイヒューム3のエアロスミスと切り裂き、みやびの会話シーンをお願いしてみようと思います。私のが来た。マニアックなシーンだな。
ここはどういう感じのシーンでした？
あ、覚えてないですかね。あれですよ、多分、あの冒頭のこう幻想の世界に迷い込んだエアロスミスが、こう死んだ妻と会話してるシーンですよ。
なかなか泣ける系なところですね。
そうですね。この冒頭は、しんみりしたやつですね。
しかもこのエアロのおっさんは、
はいはい、
どちらかというと 悪役として書かれてるじゃないですか。
はいはい。
うん。そういう人物がなんか、
はい、
こと開口してるってところは、ちょっと見せ場として、
はい。
書きがいもあるし、読みがいもあるみたいな、ところであるんですよね。
そうですね。ありがとうございます。最後に、辺境審査への質問を。
はいはい。
エントラ投稿作品に書かれている挿絵についてです。
う
ん。挿絵を書くシーンや、挿絵の枚数には何か基準のようなものはあるのでしょうか。
うん。
そういえば、最初は1枚、1ページにつき1枚しかなかったのに、途中から2、3枚入るものは入りますよね。
うん、そうですね。最初の1枚っていうのは鉄則だったんですね。
はいはい。
たとえ挿絵を書きたいシーンが複数枚あったとしても、たとえどんなに暇だったとしても、
はい、
1短編につき1枚。
はい。
というルールがあったんです。
うん。それが崩れたのはなぜ？
やっぱり、
はい、
いい作品であったら、
はい、
たくさん絵を描きたいっていうテンションになった時もあったんですね。
っていうかやっぱり描いててもったいない、このシーンも描きたいとかあったんでしょ。
うん、まさにそれが挿絵を描く金、挿絵を描くシーンのセレクト基準っていうか、そういうところですね。
だからみんなの情熱が2枚、3枚と増やしていったんですね。
そうですね。
やっぱみんな書く方やり手ですよ、みんな。じゃあ次、ずいぶん長々と書いてしまいました。次のシーズンも期待しつつ、ここで終わらせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ああ、なかなかみんな期待してるんですね、次のシーズン。
うん、ラジオにね。期待してますよ。
あれ、私に。なんだこのプレッシャーは。じゃあまあ次のハガキ行きましょう。
はい。
この人も2回目ですよ。こんにちは、県境の陽子です。こんにちは。この間、おハガキを読んでリクエストに答えてくれてありがとうございました。ネットラジオ楽しかったです。大変だったと思うけれど、これに懲りず、ぜひまた、第2期、第3期と放送してください。今日は、とりあえず最終回だそうなので、またハガキを出しました。エンタラの中で一番好きな絵、本編ボリューム38、フロンティアパブの二割増しな一日の挿絵、特に朝の方の絵を重なった。さっきのおじさんのブラボーな絵ですよ。
あー、あとあっちか。
理由なんて語るのも野暮というものです。まだ見てない人はぜひ文章を出せて一度見てほしいと思います。なるほど。あれはね、38話はやっぱりこう一番宿屋というか酒場してる、フロンティアパブそのものが主役みたいなね、お客さんと一体感になったいい話だったと思いますよ、あのエピソード。
あの話を読んだ時はもう、久しぶりにやられたなと思いましたよ。
ねえ、あれはいい話でしたね。さすがね、シャングさんはやりますね。またあの人にもゲストで来てもらいたいね、次のシーズンあれば。
資格ありますからね。
では、まだ読んでない人もぜひ、ね、一度読んでもらいたいですね。
はいはい。
では次、辺境審査への質問。毎日何かしら絵を描いていますか、描いていますか、描いていない日は気分悪いですか。
そうですね、最近自分絵を描いてないなーって思う時はあります。
はい、あるんだ。
その時は明確に調子が悪くなってますね。
はい、1日1枚以上描いてるんですかね、結局は。それともやっぱりその時期に集中的にやる方なんですかね。
落書きを1枚の絵としてカウントしていいんだったら、
はい、
多分毎日描いてると言ってもいいはずです。
なるほど。
ただ最近、
はい、
仕事の割合が増えてきましたからね。趣味で絵を描くっていう機会が少なくなってきたかもしれないです。まあそれがどういう影響になるかっていうのはまだわかんないですけどね。
なかなか好きなことを仕事にしてしまうと仕事の息抜きができなくなるっていう話も聞きますからね。
まあどっかしらの境界は曖昧になっちゃうんだと思いますね。
まあまあ他にも趣味があるんだし、まあ大丈夫でしょう。
趣味か。
私からの質問もしようと思ったけど、 まあいいや、後でで。うん。まあ、とりあえず書いてほしいもので、戦闘シーン全般とか、サリーとウェストンの会話のシーンとか、エアロスミスと、奥さんの会話シーンとかいろいろ出ましたけど、なんかありますかね、過去っていうのは。
戦闘シーン全般ってのはなかなか難しいケースだと思います。
まあ戦闘シーンなんかからどっか一つで辺境さんが気に入ったものを出せばいいんですよ、おそらくは。
こっそり書いておくとかね。
全部書けとは言ってないですし。
おそらくはね。
まあ今すぐ答え出ないならまた後でね、うん、後々そのうち更新ちょこっと付け足してくれればいいんじゃないですかね。
そうですね。ここのケースは全部受けたまりました。
はい。
プラス次回のエントラ講師をください。
結果後のお楽しみ。んー、じゃあまあそうですね。そろそろよいしょっと別のハガキを読みますかねっと。さてこんなところで今まではこうクエスチョンとかのハガキだったんですけど、今回また朗読のリクエストが来てます。
朗読ですか。
じゃあ読みますね。はい、哲学さん、ゲストのシーちゃん、辺境新さん、こんばんは。いつもラジオ楽しく聞いています。欲しい。朗読コーナー、今回ご本人がいらっしゃるということで、辺境新さんの初括弧多分括弧閉じる投稿作、ボリューム10戸惑うバケツをリクエストします。欲しいスター、今回第1期シーズン括弧強調括弧閉じる最終回とのことで寂しくなりますが、エントラ3人衆のようにパワーアップした、第2期を楽しみにしています。千葉県の、ハンドルネーム師匠の弟子括弧このテンションに欲しいには無理がある括弧閉じるさんからいただきました。
誰でしょうね。
誰でしょうね。師匠の弟子
ってものです、
まあそんなわけでね、いつもはこう私が読んでますけど、やっぱりこれは辺境さんの作品ですからね。
はいはい、
辺境さん自らが朗読をお願いしてよろしいでしょうか。
わかりました。腹決めました。
はい、ありがとうございます。じゃあ頑張ってもらえますかね。よいしょっと、水飲みますか。
あ、そうですね、
どうぞ。いけます。じゃあ準備ができたら自分のタイミングでどうぞ。
はいはい。まあ前回下読みしたところ、この短編は朗読すると26分くらいの大小編になることが判明したので、皆さんあまり根入れて聞かないようでお気をつけください。それじゃあいます。戸惑うバ中は辺りを容赦なくす。天井から雫が陰死のごとく注がれ、人の背に歪小な板を映せよ。俺に対してどれだけ汚いのだから、ごまかしすらも通用しない。人の英知は神の死に対してあまり緩くすぎた。賢者の解放は涙とかして呼びたいと同じで、天と人一瞬にして無償を断ったところで現状は消滅だった。無論聖職は望むべきもない。つまり自然を大切にしなきゃいけません。何がつまり、手滅コーンウォールは台所の中から引き返した。腰まで伸ばした赤い髪をした少女である。取り立てて大した特徴ではないが、彼女の相手は少女風変わりではあった。大自然様の機嫌を悪くしちゃったら松田に立たるんですよ。台所の排水溝に網をつけないで、もうそれだけでプッツン行くんですから。そう言ってきたのは探偵だった。その人種をテムさんは実際見たことがなかったが、少なくともその子供はコートと鹿内帽を身につけている。ただでさえ怪しいところ、 さっき見たら随分埃っぽくなっていた。短気をね。そうです。何やっても大師匠様が怒って、こうやって雨を降らせたり、怪獣を出したり、時間を高騰させたりするんですよ。これこそ事件です。名探偵サリーが出るすんば何と思ってすりやれというか。迷う探偵じゃない。まあ、どちらでもいい。自称している以上は探偵なのだから。彼女は一人ぼっちで、覗き込んでいた食器棚から顔を上げた。探偵の方を仰ぎ見る。サリー、そっちにバケツない？ないですよ。少女はテーブルから顔を上げずにノロノロと答えてくる。二つお下げにされた金髪がさらにだらしなくタクションに転がっていた。寝ていたのだろうか。まったく。食堂に戻ったテムスはうんざりと息をついた。一晩の屋根と食事を提供するベッド&ブレックファストという商売がある。ここフロンティアバムもそんな類の店だった。雨のため昼下がりの日も薄暗い店内にはテムスを除けば一人しかいない。サリーである。ただ彼女は金を払ってくれないので客はいないと言ってもいいかもしれない。そして天井から容赦なく静かが立て続けていた。何でまた雨漏りなんかするのよ。え、変ですか。この辺りの建物ってみんな骨董品みたいじゃないですか。あのね、宿を行き着いてからさすがに会社は入れてるんだってば。一年前よ。たったそれだけで方が来てるはずもないし。そうですよね。つまりは、下駄首。え？手抜き工事の酒屋さんを下駄振るんでしょ？なんでよ。テムズは一周して、実際にそう仕掛けたのを抑えて、再び、辺りを見回した。まあ、とにかくよ。とにかくあのバケツを早く置かなきゃ床染みになっちゃいそうだし。鍋とかボールとかあるじゃないですか。調理器具を穴受けにできるわけないじゃない。屋根のポリってものがあるわ。確かに食器はこれます。ここって食事だけしに来る人の方が多いですからね。下り顔で見えないが何やらつぶやいてくるサニアムして、次に物置を引っかくし回しにかかる。ここにも手応えはない。まあ、いったわね。断足は止めようがなく漏れていく。雨の日はいつもこうだった気がした。なんであれろくなことがない。もう、こんな時にあいつはどこを突き歩いてんのよ。ウェッソン・ブラウニングは宿を外に行った。傘の外から飛び込んでくる雫やら霧やら、そのようなものがある種の悪意を持って髪と服を濡らしている。そういう妄想を抱きつつも彼はつぶやいた。まいったな。長身の男だった。さして目立たない外見だが、彼を普通たらしめていなかったらただただ銃をぶら下げていたり、捉えどころのない眼光をあなたの足元に発散していたりという点だけではない。大きなブリキのバケツを抱えていた。なんでまたこんなことになるんだか。視線を下ろすとバケツ越しに黒く濡れた石畳がよく見える。バケツから見事に底はなくなっていて、パッと見たところ鈍色の爪を見えた。よほど使い込まれていたのか、あちこちに細かいへこみとシミが刻みつけられている。側面にはフロンティアパブの文字。つまり宿の備品を壊した。壊したらどうなるかとなると思い出したくなかった。俺のせいじゃないよな。目を覚ますとなぜか顔にバケツが迫っていた。底が抜けていたから一応安心したが、次の瞬間地帯へ悟って宿に行き出す。有事に備えて2階の窓から直接降りる足を作っていたのだ。今まで5回ほど役に立ってくれたのだが、今回はどうなるのか。思考を止めてレッソンは商店街にいました。店の大半は閉店の看板を出している。ありがたい師匠連のおかげで近くの従業員たちはこぞって週末にのんびりすることができる。大陸じゃこんなことはなかった。もっとも戦地下では店そのものがなかったりしたこともあったのだが、それでも過去はいつも甘美な秘訣を持ってにじり寄ってくる。 それを振り払う浮気が、つまりは現在に生きるということなのだろう。ウェストンは再び思考と足を止めた。馴染みの菓子屋に頼ってきたのではあれば、不愛想な店先には人気のかけらすらない。休業だ。根性なくなったんだ。少なくとも自分は雨の下歩き続けた。この町の従業員たちに見せてやりたかった。俺は従業員でもなく、単なる客に過ぎないんだぜ。客ですって？直後浮かんだ宿の経営者の喧騒を振り払って、レストは方向を改善した。サリサタ、ノンディライター正直言って焦っていた。参りました。テムズは今度は地下の食料庫に消えている。それでも顔を上げると、焦りが音に出て聞かれてしまいそうな想像に駆られて、未だにテーブルから離れることができない。悟られてはいけなかった。元凶は概ね彼女にあるのだから。昨日の昼のことである。支出、客室という名前だったが、の天井糸を外して屋根裏に上がれることを発見した彼女は、探検に出るべく準備を開始していた。こんなにボロっち。古いんです。ちょっとくらい今日の遺産とかアクシデントがあってもいいですよね。その時、ベッドに転がっているペーパーバッグには、屋根裏遺跡の凶王、自伝編の文字が刻まれていたりする。そしてサニーは偶然、廊下に転がっていたバケツを発見し、ようやくそれでクローゼットに登ることができた。自力で這い上がり汗が足りなかったからだ。クローゼットから必要以上に慎重に体を起こし、天板を持ち上げる。予想通りそれは軽々と持ち上がった。彼女は目の前に広がるであろう緊迫の冒険に思いを馳せて、にへへへと笑う。テムスさんが出かけてる今がチャンスです。すでに、事態はそれなりに緊迫していた。家主が帰るまでおおむね半時間。天井に開いた穴の縁に両手をかけ、一気に体を持ち上げる。予想以上に床、天井か。それは、強固にサリーの体重を支えてくれていた。そろりと足を踏み出す。もう一歩。ギシ、ギシ、ギシ。屋根の軒下にはところどころ空気穴か何かが設置されていて、明かりに困ることはない。絶望の魚探し環境ですね。上機嫌で進め。隣室の前まで移動しただろうか。そこの住人がまだ寝ていることは確認していた。サリーは周囲を見回した。宝らしき金銀財宝の輝きは見当たらない。しかし、宝はすべからく財宝とは限らないものだ。例えば日記帳。死ぬまで夢を持ち続けましょうとか書いてるような。しかし、そういう精神の充足をもたらしてくれる宝の気配もありそうになかった。さほどの時間を置かず屋根裏をあらかた歩き尽くして、そもそもそれほど面積があるわけではない。サリーは宝を見つけられなかったことを確信した。しかし、それは肉眼での話。カルシャはポケットからルーペを取り出した。恐竜の父親から譲り受けたそれは、わずかな屋根裏の光の中でも青く、鋭く輝く。真実を追求する探偵のみがこの正義の光を持って、悪と虚偽を照らすことができるのである。このルーペは彼女の魂であった。そういうことで、これでもう一回調子返してず。サリーはささっとかかんだ。こういう時だけ様になっている。ガサガサガサ。ルーペを通した視界は微小から極大まで拡張され、一辺の塵すらも逃さない。この光景はサリーのお気に入りだった。無論視界はそれに伴って狭くなるが、彼女はじりじりと探索を続ける。すべてをルーペの先に注ぎ込みながら、真なる探偵への承継が、あらゆる謎に対しての挑戦心がサリーを突き動かす。そして無意識のまま時間は過ぎ行き、彼女は何かを発見した。これは、それは極大に拡張された状態では単なる壁にしか見えなかった。 年月にしか塗り重ねることは許されないニビードに薄く輝いている。これはルーペを外すためにサリーは推理を始めた。その時ガチャカランカラン。ただいま、サリー、レッソン、いる？
はぁ、
テムスさん帰ってきちゃいました。とっくの昔に半時間を経過していた。急いで立ち上がってちょうど上に走っていた針に頭を強打され、一瞬の閃光とともに純白のお花畑に舞った後に眠くなって地面にふわりと倒れ込んだと思った瞬間に床面と激烈なキスをする。天井と屋根が旋律する音に激しく揺らぎ、同時耳音をごう音とついでに得体の知らない感触が錯覚していく。どうやらネズミの数が進んでいたらしい。ついでに床にはクモの巣がびっしりこびりついていた。その頃にはサリーは完全にパニックに陥っていた。どうやって実室に戻ったのかすら覚えていない。とにかく天井からの不審な物音を聞きつけてテムズが2階に上がってくる頃にはサリーは全ての証拠を隠滅してベッドにそしらぬ顔で座っていた。天使が快感に去り、残ったのは彼女がお土産に買ってきてくれたフィッシュ&チップスの包み、ズタボロに汚れたコートと帽子、シーツの下に隠していた。そして戦国飛び降りた弾みで踏み抜いてしまったらしいブリキのバケツが1個、これはクローゼットの中に隠してあった。多分ごまかせたのだろうとサリーは思った。しかし、バケツを壊しちゃいました。つまり宿の備品である。その画像に関して天使テムスが出る行動というと、思い出したくないです。かぶりを振ったサリーは揚げた白身にかぶりつきながら途方に暮れた。雨は勢いを増し降り続いている。テムズは今度は2階に行っているようだった。床のところどころに水溜りが出来上がり始めているのにサリーは気づいた。バケツじゃなくてなんかたらいとか洗面器とか探してくださいよ。このままではマシクスし、雨漏りの原因すら突き止められかねない。それだけは避けなかった。払わずに住んでいる宿泊費が増額されるというのはさすがに心苦しい。まあ心苦しいだけはそれから別にいいとは思ったが、真実とは常に求めるものにのみ味方する。真実って一生です。ウェソンと一緒に早めに謝ろうって思ったのに。その彼は今朝なぜかバケツと一緒に消えていた。バケツの保管場所に困って彼の頭にかぶせていっただけだったのだが似合っていた。これでは本末転倒である。無論逃げることもできなかった。それは探偵のアイデンティティです。あう、不利な証拠の隠匿はひとまず探偵の仕事に入っているらしい。実は羽がなかったというのは問題なのかもしれない。多分現状の全てに対して。ウェッソンの足はダウンサイドの飲食店が並ぶ通りに行っていた。理由もない。すでに雨の中で何かを考えることも放棄していた。バケツは売ってないよな。売ってても金ないし、ヨレヨレの財布の中に入っている金額を思い出そうとする。多分ゲル一杯分、一杯引っ掛けて強気になったそのまま帰る。論外だな、殺される。しかし一度浮かんだ想念は振り払うことができなかった。自然と目は休日でも相手に既得な店を探して鋭く動く。なるほど、気分転換が欲しかった。そうだ、カードで稼げばいいんだよな。ふと思い当たる。パブに行けば掛け事は何よりも好きな連中が常にたむろしているのである。カードは近くで突っかえ、月が落ちていたのが気になったが、妙案というか宝石を見つけたメッソンの下に明かりを止めた窓の目に入った。どうやらここは開店中らしい。その瞬間、店先のドアから人影が飛び出して灯油の石畳に叩きつけられた。盛大に水しぶきが上がる。ん？見ると人影はまだ少年で白いエプロンをつけていた。従業員のようだ。 わかったか。客に虫を食わすといて謝りをしたやつはそうなのさ。ドアから大柄な男が顔を出してマサを見せた。男は店内に消えて、なおも熱弁を振るう。この詫びはきっちりしてもらうぜ。衛生局に通報されてえか。そんな。天末はウエストの耳に飛び込んでいた。あまり品の良くない空気とはいえ、この類の人間が出るのは珍しいのではと彼は思った。特にこのようなティーハウスでは。この場所の立ちはこいつばっかりなのかね。彼は探索して従業員の少年を助け出した。ありがとうございます。少年は憤慨か興奮か顔を真っ赤にして言ってくる。店内からは何やら乱暴が起こっているような音が響いていた。俺に任せろ。それとは、あとは店長に口聞いてくれ。ウェストは少年の頭を軽く叩いてやり、ティーハウスの中に入っていった。ない。バケツを保つ。バケツを探すテメツの瞳に不安の色が浮かび始めていた。嫌な予感がする。そろそろ2年に及ぶ経営の中で宿にある諸の大概ネイチャーを把握していた。にもかかわらず。ない。まさか、本当になくなってしまったのだろうか。あのバケツは、この店が名前通りパブだった祖父の死体から置かれているものの片割れだった。冗談じゃないわ。去年1個なくしてるってのに。テメスが子供の頃からそこら中に置かれ、時に遊び、道具にし、時に壊して、その都度修理を重ねる。この宿にある備品は、おおむねそういうものだった。おととい、それより前だっけ、宗主の時に使ったもの、間違いないわ。不安は魔王かつ焦燥に変わっていた。どっかにある。お願い。ウェストンの部屋、客室だということは最近忘れかけていた。を開けて中を見る。なんもないわね。彼の部屋は殺風景もいいところだった。何かあるとすれば机の上、油に黒すんだ雑巾と工具箱は一つだけ。あの男には何か文化的な趣味はないのだろうか。探索は見回すだけで終わった。窓になぜか端子がかかっているのは気になったが、まあ今は関係ない。扉を閉めて隣室に足を踏み入れる。家主の前では入居者のプライバシーはなかった。それが居候ならば。汚いわね。サリーの部屋は混沌としていた。本が山を築き、そばにはなぜかピンガム巣に立っている市街地図、試験管立て、試験管の代わりに筆記用具が立っていた。ガラスの本、古新聞、カードホルダー、緑中席の王冠のおもちゃ、注射器、名刺録、妙異光景が大きな小銃、スクラップブック、埴輪、などなどがさらに大きな塊となっている。さらには中根で女王陛下の印象が刻まれているような落書きがされていた。ちなみに衣装が机の上で、これらをカウントした時点で、テムズは観察をやめた。その他の部分も似たようなものだ。掃除は自分でやってって言ったのに。頭を抱えながらも、テムズの目は衣装を捉えていた。クローゼットの真上、天井板の一部がほんの少しずれている。彼女はクローゼットに登り、さほど苦労はしなかった。天井板に手をかける。それほど抵抗もなく板を持ち上がった。なんか怪しい。テメスが2階に上がったから半時間が経過していた。まだ探してるんでしょうか。サリーは厨房から勝手に持ち出したスコーンにかぶりつきながらつぶやいた。鼻が痛くなってきた間も顔を上げている。雨はしつこく吹きつけ、床にできた水たまりはそろそろ小顔を作りそうに見えた。事態は悪行続け、代わりに謝ってくれそうなレースは戻ってこず、自分はこうやって寂しいおやすみの時間を過ごしている。テムスが戻らないとミルクティーも出ないとだ。雨は嫌ですね。故郷ではこのような思いにふけるようなことはなかった。そもそも草原には雨がめったに降らなかったのだ。それともこの町に来て自分が変わってしまったのだろうか。 なんとなく唯一になってしまう。彼女がため息をついたら拍子、あったー、え、二階よりさらに上から何かの物音がして、それから間もなくドタドタとテムズが階段を駆け下りてきた。そのままこちらに詰め寄ってくる。とりあえず謝ろう。許してください。何言ってんの、あったんだってば。全然気づかなかった。あんなとこに置いてないわよね普通。よかった、本気でなくなってたって思ったもん。な、何がですか。テムスにしてはえらく素直に喜んでいるように思えた。どうやらスコーンを持ち出していることには気づいていないらしい。これよ。彼女は誇らしげに古びたバケツを見せた。そこがある。え、サリーはびっくりした。彼女が踏み抜いてしまったはずのバケツと全く同じものに見える。あんたが謎に思うのも無理ないよね。屋根裏に転がってたのよ。屋根裏？そっか、昨日見つけたのはバケツだったんですね。偶然、例のバケツとうり二つの代物。考えてみるとこれは誰が持ち出したのかしら。それによく見たら天井がボコボコになっていたのよ。きっと雨漏りもあのせいだと思わない？断固として思います。チャンスだった。きっと一昨日あたりに泊まったお客さんが邪悪なバケツ奇襲家で、この宿にあったバケツを。
おお、空見よこの輝き、この艶は三国バタにかけても二度と見られぬいい仕事である、
とかなんとか天井裏に隠してしまったんです。
そうなの？
テムスが怪訝な表情を見せる寸前に、なぜかテムスは自分の推理を聞くときはそんな顔しか見せてくれなかった。ビシッと指を突きつける。そして昼間、昨日の昼間に乗じてこっそりバケツを秘密の隠し場所から持ち出そうとしたときに、天井裏に住み着いているマザーと異名を取る謎の巨大ネズミと死闘を繰り広げたに違いありません。そうかしら。確かに昨日天井の方でバタバタしてたけど。
そうなんです。
テムスはしばらく黙った。内心冷や汗を浮かべながら、サリーも指をそのままに保っている。彼女の知っている名探偵は事件が解決するまで決して開けた指を下ろすことはないのだ。ま、そうかもね。ネズミじゃなくてネコスとかいたずらしたのかもしれないし、これを見つかったから言うことないわ。テムスはポンと手を叩いた。バケツを雨漏りの下に置いて満足そうな笑みを浮かべる。ほんとよかった。もうこれで大丈夫。明日大工さん呼んでこなきゃね。なんとかごまかせました。テムスよりさらに安心してサリーへ大きく息をついた。絶対絶命の危機が回避されたのだ。自分の過失はなくなって、テムスは事実を知ってしまうことなくバケツを見つけて喜んでいる。そろそろ夕刻は近づいていた。夕食の催促でもして大団円を迎えようとした。その時、ガチャ、カランカラン。あのな、テムズ、ウェッソンが帰ってきた。ちょっと話しにくいことがある。だから言わずともさせてくれれば嬉しい。脇にバケツを二つ抱えている。サリーたちは固まった。事故ってもんはある。過失とも言うな。だが償いもあって叱るべきだと思うわけだ。近所のティーハウスのマークが入った新品と底の抜けたブリキのバケツ、このように新しいバケツもらってきたから、ここは一つ心穏やかに許してくれることをお勧めしたい。彼はその時点で気づいたらしい。床に置かれたバケツに目をやった。ひょっとして余ってたのか。テメツが笑顔も硬直したままつぶやいてきた。説明してくれるかしら。サリーはもう一度、今度は短足して指を下ろす。事件が解決したからだ。でもよかったと思います。
バケツは1個捨てちゃったけど、結局当社1個増量。私たちは無事だったんですから。レッサもそう思うでしょ？宿の裏には、生垣になっているバラを刈り込んでいるところにサリーが話しかけてきたのは、その翌日の朝だった。まあ、な。レッソンは空いている手で頭をさすった。コブができている。バケツの下は意外に痛かった。なんで俺だけ殴られたんだ。とはいえ、不条理は今に始まったことではない。前回に比べりゃなんぼかマシか。銃で花瓶を持ち上げてて、うっかり落っことしちゃった時ですか？やめた方がいいって言ったのに。あれでデムスさん2日くらい泣いてて、出てこなかったんですよね。言ったっけか。あの時はサリーはけしかけたような気がした。まあさすがに調子に乗りすぎたとは思っている。殴られた方が急ぎ楽だったのだが、破片をご飯でくっつけようとした秘策も空振りしましたし、あれ片付けた後も半日閉じこもってたの知ってますか？ああいいからサイン、お前は大工さんの手伝いでもしろ、ここは俺の仕事だから。わかりました、任せてください。元気よく返事を残して彼女は夜の中に消えていった。テムスが呼んできたらしい大工たちが宿に足場を作っているのが見える。テムスには気の毒だったが、そもそも1年前の改修で大工が天井の封印を忘れていなかったら、そもそもその際バケツを借りたりしていなかったら、今回の事件が起こることはなかったのだ。ところで、全ての事実が明らかになっても大工はケタケタせずに済んだらしい。ソーサリーが言っていた言葉の意味はよくわからなかったが、それだけが唯一の吉報か。ふと脇に目をやって、ウェッソンは気づいた。いや、ひょっとしたらテムスのやつはようやく現在に生き始めたのかもしれないな。背の低いヒースの焼き鉢、その周りを古ぼけたブリキが飾っている。底の抜けたバケツは雨上がりの日差しに燦然と輝いていた。おしまい。
さあどうでしたかね、朗読。
途中から水分がなくなってきました。
うん、長いですからね。
どうでした？
ええ、よかったですよ。ねえ。
ああ。ありがとうございます。
そうですね。まあ、ところどころ演技が入ったり、入らなかったり。
うん、入らなかったりね。
やっぱりこの話もまた味がある話ですね。
うん、当時はいろいろ苦労して積み込みましたからね。
こうサリーの部屋行ったらスクラップブックの横に埴輪が机の上に置いてあったりしますからね。
うん、サイズわかんないですけどね。
またサリー小銃持ってたんだって。光景の大きな。あとね、実はマザーの初登場なんじゃないですかねこれ。
ああ、そういえばそうですね。
今までいるんじゃないかと言われてて、実はいた、みたいな。
うん。誰かが膨らましてくれたんです。
マザーね、やっぱりマザーはいたんだ、みたいな。まあ、やっぱり、この話で、辺境さんが実際に話を書いたから、一つのターニングポイントだったんじゃないでしょうかね。
うん。なんとか大作の仕事は果たせたところですかね。
これがあったから後にも続いたわけですよ。ちょうど10番目ですしね、区切りがいいところですよ。
うん。
まあじゃあちょっと後半戦でも行きますかね。
はい、自分はちょっとテンション落としますんで。進行頼みますよ。
はい、よろしくお願いします。まあでも質問しようと思ってたことを結構ハガキでの方で聞いてくれたからあんまりないんですけど、うん、
確かにね、
とりあえずこう私としては、まあ、私の一番好きなシーンっていうのは、
はいはい、
実は39話の夢のようにバカな話をの2番目の絵だったりするんですね。
ああ、哲学さんのお話ですね。
あの話のサリーのこうね空が伸びていく感じの、うん、結構あの小説文庫本だったりとかだったらあんまり絵の大きさとか配置っていうのはどうにもあんまり普遍的というかあんまり変わらないんですね、うん、でもやっぱりこうウェブページならではこう形を変えたりとか配置を変えたりとか、
本ではなくて巻物のメディアですからね、ウェブっていうのは。
そうですね、縦巻きの長いメディアですね、うん、そういう感じを活かしてて、他にもこう SS のランダムエンカウンターとかあそこら辺の絵もやっぱりこう、うん、ならではで好きなんですよね。こういう大きさとかどういう感じで決めてますかね。
うん、そうですね、多分全部思いつきなんですね
はあ、構図が思い浮かんだらこれだって思って書き始めるんですかね。
うん、やっぱり小説を読んでると、
はい、
ここは差し合いにできるなっていうポイントが、
はい、
本能的に判断できるようにはなるんです、は
い、
まあ実際そこから取捨選択して何枚かに絞って絵を描くことになるんですけどね、
はいはいはい、そうやって選ばれた絵が昔は1個だったけど、あと2、3枚になったりとかしてそれを描いていくと、はい、
もういいやと思ってね
せっかくならこのシーンも描いておかないと嘘だみたいな、
まあ後々、そういうリミッター解除しちゃったのが、
はい、
後悔することになったってのも事実はあるんですけどね
逆に消せなくなったんですね
引くに引けなくなった。
こうキャラの軍曹でいうとこの捨てる勇気っていうのが減っちゃったんですね
まあ捨てる勇気は増やしてから発揮するもんですからねこれから捨てるかもしれないですけど、
はあ、なるほど。まあ、
あ、書いちゃったからね
まあそれも運命ですよ一つの、
はい、
じゃあ、今まで絵について聞いてきましたけど、やっぱり、はい、何といっても辺境さんは原作者で、さっきの本読みに、うん、だけでもなく全体的にあの、まあ、本編言うても 3,4 個ぐらいしか書いてないから、あんまり辺境さんはエンタロを書いてないんじゃないかなって思ってる人も意外といるかもしれないけど、
うん、ですね、
実はエントラの目次ページに行く前のキャラたちのショートコント、通称無印エントランスを編集さんがずっと書いてたんですよね。
なんだって、
いや自分で何言ってるんですか、
うん、うん、なかなか、管理者がここを書いてるっていう、
はい、
アナウンスをしてないコンテンツなんですよね、無印エントランスは。
でも
だから誰か、はい、ゴーストライターがいるんじゃないかと噂されても仕方ないなと思ってはいたんです。
いや分かるでしょ、断らなくても、あここ辺境さんなんだなって
うん、だといいけどね
まあ今回聞いてる人はこれで初めて分かったかもしれませんねまあそんな無印エントランスけど、結構奇抜なものがあったり、本編とはキッチンそれて結構いろいろバリエーションに富んだものになってますね。
うん、ちょっと SF ですね、あれは。
これは、これこそがまあ本当のエントランスと言っても過言ではないけど、どんな感じで書いてますかね、あれは。
うん、そうですね、まず最初はイントロを書きながら登場人物が決まっていくんですよ、
はあはあ、
それで何人か登場人物が確定したところで、
はい、
コントを進めていく、
うんうん、で
それで、
はい、
長い時間が経ってオチにたどり着いたところで、
はい、
やめる。
なるほど。あ、じゃあ基本的にオチを考えずアドリブでガーって書いてオチがついたら終わるみたいな、
う
ん、
そうですね、まさにアドリブセッションだと思いますよあれは。
なるほど。
ただ最近は、
はい、
その回の掲載作品に合わせて、
はい、
考えるっていう傾向が出てきました。
なるほど。例えば過去の話が出てきたらみんな過去を話し出したりとか、
うん、でたらめだね、もう投稿者にとっては迷惑以外の何者でもない
なるほど。それとかゴロツキが活躍したらゴロツキばっか出てきたりとか
そうです、
うん、いやあのゴロツキの話は名作ですよきっと
うん、一回あれだけはラジオドラマになってもらいたいなと願っていたりする今日この頃ですが
ラジオドラマかまあねえ、やっぱりこれからの更新が、まあ、投稿されてるし、次回、うん、無印エントランスも ね、今まで注目しなかった人も楽しみにしてほしいですね。
そうですね、ほどほどにご期待ください。
ほどほどにご期待ください。では最後に、まあ、これからのエントについて何か一言、もしくは投稿者についてでもいいし、一言もらえますかね。
そうですね、うん、やっぱり時間が経っちゃったっていうことは、ある意味硬直を招いたり敷居を上げてしまうっていうことがどうしても不可避になっちゃうとは思うんですけど、それでも勇気を持って新しく参入してくれる物好きな方がたくさんいらっしゃってくれればいいなと思います。
まあこれからもよろしくと。
あ、これもほどほどにね。
ほどほどに。
自分もほどほどやってきます。
ま、それじゃあそろそろですかね。ま、予定としてはあと15分ぐらいの感じで考えてたんですけど、
はい、
伸びるかな、どうだろう、わからないですけどね。まあ、さっきね朗読してもらいましたけれど、なんと今回はもう一度、今回2本立てスペシャルなんでもう一個朗読あります。
うん、まさにこれこそが真打ちと言っても過言ではない。
うわ、今さら緊張してきましたよ。はあ、まあねえ、私の朗読なんかよりもっと遠慮さんの声聞かせろとかいう声もあるでしょうけど、まあこれだけはやっておきたかったのよ。読むのはボリューム47レッスン5です。まあさっき言ってたゴロつきの無印のネタになった本編の方にあるボリューム47のレッスン5です。
うん、
ゴロつきばっかりです。
そうですね、なかなかなスペクタクルな短編ですよ。
何の脳が立ち狂ってたのか、 2,3 時間で書き上げたよくわからない話ですよ。まあ実はこれはラジオする前から結構これはやりたいなと思ってて準備はいろいろ進めてたんですね。
うん、
うん、でまあさっき朗読の時にもちょっと雨の効果音入れましたけど、
はい、
あれ以上にもうバンバン効果音入れてやりたいなと思ってたんですよ。
とうとうラジオ止まないドラマになっちゃうわけですね。
いや、ドラマですかね、声優は一人ですから。
まあ一人芝居っていうジャンルがありますからね。
漫談。まあうまくいけたらいいなと思います。効果音多いから押し間違いあるかもしれないけど、まあ、許してくださいね。まあそんなわけでちょっと準備しますかね。あ、緊張しますわ。よいしょっと、今回は効果音をたくさん取り入れたんですが、本当ミスったらすいませんね。さてと、私のタイミングでいきますかね。レッスン5開きましたかね、みんな。テキストはみんな開いたかな。それじゃあいきますね。それは一つの巻物から始まる壮大な話。果てなき運命の行く末の先に人は何を見るのか。今語るその真実を。果てなき道。レッスン5。A word is enough to the wise。あら。あ、すみません。失礼しました。なんか効果ミスってます。設定を。少々お待ちください。 あれ？おかしいな。うまくいかない。あ、よし。すいません。もう一回いきますね。本当申し訳ない。それは一つのもの巻物から始まる壮大な話。果てなき運命の行く末の先に人は何を見るのか。今語ろう、その真実を。果てしなき道。レッスン5。 A word is enough to the wise。 その日、彼はふらふらと道を歩いていた。うだつの上がらない、いかにも人生に疲れた顔をして、青髪の青年、ウェッソンは天をうそぶに向かってうそぶく。と思ったが、結局声は出ず、ただ唇がかすかに動いただけだった。そして、運命は無情にも彼を呼び止める。あ、危ない！遠くから女性の声。青年はちらりと後ろに首を回しかけ、剛速で飛び過ぎていく包丁を目の当たりにした。振り向くのをやめ、前を見てみると、包丁がビーンと揺れている。壁に刺さりながら。振り向くと、ゴロツキが5人、女性を囲みニタニタと笑っている。お願いです！助けてください！勤勉なゴロツキたちは、今日も女性に悲鳴を上げさせるという仕事を律儀にこなしているらしい。ふと青年は思った。今の包丁は誰が投げたんだろう。もっとも、それはどうでもいいことだった。ふらふらと青年はゴロツキたちのもとへ歩いていく。おうおう、兄ちゃんよ、ナイト気取り。数分でゴロツキたちを無力化する青年。
あ、ありがとうございます。あの、お名前は。
名乗るのも面倒い。ふわぁ、と、青年はあくびした。だが、それに構わず、助けられた少女は話し始める。その恐るべき物語を。
あ、あの、
ややどもりながら。
実はこれには深いわけがあってですね。私の祖父の甥の友人のひ孫の。
だが、その頃にはすでに青年は、通りの向こうをふらふらと歩いていた。サリーのやつ、どこに行ったんだか。その女性はいつも通り店をきれいに清掃していた。赤い長髪をわずかに揺らし、テキパキと店内にモップかけを行う。フロンティアパブの店主、テムズである。今日は日曜日、一番の稼ぎ時である。バス停の宿屋であったここも今では少しずつ活気を取り戻してきている。いいことが続いている。そんな確信があった。だがしかし、狂った歯車が怪しき運命を解き放つと、その時彼女は何か悪い予感がした。無意識に腕を背後に振り上げると、彼女に向かって飛んできた何かが撃墜された。
あ、危ない！
遅れてきた声を聞きながら、その飛来した物体を見ると、それは赤ん坊ほどの大きさのある鉄球だった。その鉄球は愛想よく地面にめり込んでいる。
はぁ、ジョーちゃんよ、もう逃げられんぞ。
彼女は振り向かない。ただ、めり込んだ宿屋の酒場の床を見つめていた。
お願いです！助けてください！私には大事な使命が！
巻き起こる悲鳴とともに、一人の少女が宿に駆け込んでくる。ゴロツキがテーブルを蹴り飛ばす。悲鳴。女性はテーブルを見ていた。ゴロツキが椅子を片手に持ち、床に叩きつける。椅子は壊れた。悲鳴も起きる。女性は椅子を見ていた。
すいません。そこの赤髪の人、聞いてますか？
無論、聞いていた。
あんたたちやー！ちょっとそこに並ばんけーい！ 鮮血な悪魔が宿を走り、次から次へと泥つきを倒していく。その様はまさにあっきら説がごとし。50人目の意識がなくなったところで、彼女はそれを全員叩き起こして店の前で正座させた。あ、ありがとうございます。実はこれには、あんたも原因ね。そこに治りなさい。女性は聞かない。だからその私には死、彼女は冷静だった。いや、そう見えただけかもしれない。ここでおとなしく座るのと、ボコボコにされるのと、どっちがいいかしら。完全に目が座っている。すいません。ごめんなさい。もうしません。そして、ゴロツキ50人と一人の少女は、数時間の説教と宿の修繕を余儀なくされた。そろそろ、運命も始まりたいと思い始めた。その少女は黄色い二つのウサギを揺らしながら元気よく道を歩いていた。はあ、今日は何か事件が起きそうな日ですね。その言葉を待っていた。とてつもない振動が道を揺るがす。
なんですか？
振り返ると砂煙を立てて50人、大人数のゴロツキが少女サリーの方へ向かっていた。彼女の推理によればそれは500人である。間違いない。
助けて
ー。よく見るとそのゴロツキたちの先頭を自分と同い年ぐらいの少女がすごい勢いで逃げている。サリーは考えた。なぜこんなことになったのか。考えた。
わかりました！
ゴロツキと少女は一斉に叫ぶ。
犯人はそのゴロツキさんたちの72番目で口癖がウィスな人が、血縁のもつれで起こした財本による国家機密っぽくって世界を揺るがすような事件が実はただの愛への過ちだったんですね。なぜそれを。
72番目のゴロツキが頭を抱えて倒れる。事件の発端となったこの巻物は私が預かります。もう忘れちゃダメですよ。
ウィッス、私はただ彼女に笑ってほしかったんです。ウィッス、おいおいおいおいと結び泣くゴロツキ。
その後ろでは499人のゴロツキが楽しそうにラッパを吹いていた。ありがとうございます。逃げていた少女がゼーハーゼーハー言いながら悔しげに言う。
ふっ、あなたの考えもお見通しです。
え、
ズバリこの事件に巻き込まれ解決した後に辞典を書いてそれがベストセラーになって老後は左打ち屋で落語するつもりだったんです。
そんな、
なぜそれを。
こうして全ての事件は見事に解決した。ちなみに、で、この巻物にはなんて書いてあったんでしょう。サリアピラリと巻物をめくる。少女は思った。チャンスである。そこに書いてある古文書を解読するためにこの人が奔走するかもしれない。
中国語ですね。読めるの？
何？事実を如実に忠実に史実として着実に記録していくことが真実を確実に結実させる。
あはは、早口言葉みたいです。
考えに考えた癖をバカにされ少女はやや表情をこわばらせる。
でもそれには隠された。
ズバリ、実は実を抜いて並び替えるんです。つまり文のことは真心がごとくは確かに真の決着です。
ピシ、今度こそ少女は固まる。そんな。
でもこれ文法がめちゃくちゃすぎるから暗号としては三流です。出直してきなさいです。
負けたわ、完全に負けたわ。
こうしてサリーの名推理により全ての謎もまた終了した。そして数日の月日が流れた。
史実を如実に忠実中。はい、ウェストンの負けです。あ、俺は早口言葉とか苦手なんだよ。くしゃくしゃと髪をかきながら、ウェストンはため息をついた。しばらく彼は、サリーの見つけた難事件の置き土産に悩まされることとなる。何にしても、真に強き人は運命に立ち向かう力をいつだって持っているのだ。では、そうでないものはどうなるのだろうか。助けてー！宿屋、港に響き渡る少女の悲鳴。行くぞジョイ！ローアンの匂いだ！合点です兄貴！次々に5000人のゴロツキをなぎ倒していく二人の船乗り。幾多の海を乗り越えた船乗りコンビに敵などない。そんな二人のを見つめながら、襲われた少女は薬と嬉しそうに笑った。運命はここから始まる。おしまい。さて、どうでしたかね。辺境さんどうですか。聞こえますか。もしもし。あれ、辺境さんからの返答が聞こえないんですけど、気のせいですかね。あれ、もしもーし、辺境紳士さん。あれ、私今ソロ。どういうことでしょう。最終回。
お、
聞こえ、
あ、すいません。今ちょっと、幽体離脱しました。
幽体離脱ですか。びっくりした。
何だったんでしょうね。
生放送でいきなりそんな離れ技しないでくださいよ。
あまりにもスペクタクルな朗読だったので、
はい、
思わず気絶していました。
なんでですか。
失神しちゃいました。
はぁ。まあ、それだけの利権だと取っておきましょう。
うん、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。はぁ、どうでしたかね、今回は。
今回は自分、読みすぎでしたね。
いや、いいんじゃないでしょうか。
だといいんですが。
まあ、こういうことがあってもいいんじゃないですかね。
まあ、楽しかったです。
ええ、そう言ってもらえるととても嬉しいです。ねえ、これ、先週、打ち合わせしたときは、平楽さん呼ぼうかなんていう話もあったんですけどね。
まあ言うだけでしたからね。
いやでも時間があ
ったら、試してみたら、実際呼べたのかもしれない。
まあそうですけど、ただやっぱり今すでに時間オーバーしてる時点でやっぱり呼ばない方が無難だったのかなみたいな。
まあラジオのタイトルを守るためには、
エントラを守りつつ呼んだら3時間ぐらいか撮っちゃうかもしれませんからね。
何のラジオになるか分かりませんね。
だからまあ次2期シーズンでなんかね、機会があればやってみるのもありですね。
まあ今回はあくまで、試験と助走っていうレベルですからね。
まだ本番ですらなかったのか。怖いことを聞いてしまったかもしれない。
まだジャンプですらない。
これ以上のものをどうやって作ればいいんだろう。今回でも結構ね、やれることをやったつもりなんですけどね。
格段の進歩でしたね。
果たして、あの、効果音とか良かったのか、また、ね、はがきなり、掲示板なりに感想をいただけたらと思います。
そうですね。
まあ、 今回の今回の、ラジオの、まあ、総括としてはですね、
はいはい、
まあきっかけは、うん、このストリーミングでできるって聞いて、
うん
うん、私はあ、じゃあやってみたいなと思ったんですね。
あくまで、
ポ
イントは生にあったと。
ライブですよ、やっぱラジオは。
うん、
録画なんて邪道ですよ。だからポッドキャストなんてもう昔からあったけどやる気はなかったんですね。
ポッドキャストができるんだったら、
ある
意味いくつかの問題は回避できたんですけどね。
こう遠くに行ったりとか全部編集でごまかしたんですけどね。
うん、
特に今回後ろに音楽流れてるからいらないシーン切ったりとかできないんですよね。
まさにある意味、楽団が後ろで生で演奏してるようなもんですからね。
変に切ったらこう途中で後ろの背後の音楽切れるから確実に何かあったってバレちゃうんですね。
うん、
まあまあでもそういうでも生だからこそこう聞いてる人の反応がすぐに返ってきたりとかして、
うん、そうですね。
チャット見てもねみんな結構反応してくれたりとかして、あ、やっててよかったなとかいろいろ感じました
よ、うん、こういう作り手の恐れを恐れと感じない誠実さってのは、ある意味迫力として伝わるもんですよ。
うん、まあやっぱりこう生の良さが普通のラジオよりも結構感じれたんじゃないでしょうかね。
ましてや、我々はラジオやるの初めてでしたからね。
素人にしてはよくやった方じゃないですかねとか言って、
ああ俺たちはよくだったさ。
じゃあ最後にもう一回なんかエントラー、このラジオを聞いてる方々もしくはこれから聞こうと思ってる方、うん、エントラーを読もうとしてくださった方に何か辺境さんから一言お願いします。
はい、読んでくださるなら続けます。
おお素晴らしい。ま、うん、ありがとうございました。
こちらこそ。
では時間も迫ってきたところでお別れの時間となりました。今まで聞いていただけた方、本当にありがとうございました。また機会があればよろしくお願いします。本日のお相手は哲学と
辺境紳士でした。
ではさようなら。
またねー。
またねー。